ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。ちょっともう今日はですね、朝から叫びましたね。和製油のある暮らしのお店ではですね、緩衝材としてヒノキのカンナロールというですね、吉野ヒノキのカンナくずでくるくるに巻いたものを裂いて、こうなんて言うんでしょう、バネ状にしている薄い木材をですね、まあ、詰め詰めしてお送りしてるんですけれども、だってなんかこうね、アマゾンとかで届いてくるプラスチックとか紙のなんかくしゃ、ただくしゃってしてて、これなんか意味あるんかなっていうような、大量にね重なったままぐしゃって最近入れてられますけど、まああれじゃちょっと味気ないし、脱プラ脱プラって言ってて、結構空気プチプチするのもね、どうせゴミになるのになって思って、もったいないじゃないですか。それで、まあ当初からですね、あ、この方法がいいんじゃないか、これって緩衝材に使えるんじゃないかというのをですね、まあ思いついて、本当に初期の頃からですね、私吉野ヒノキのカンナロールを緩衝材として使ってるんですが、なんとですね、なんかこれまでにない値上がりでした。もう今日朝ちょっとポチる手が震えましたね。これですね、全然その資材としてすごく安く譲り受けるとかではなくてですね、きちんとまあ購入をしているんですけれども、っていうのもこれ木材をですね、カンナでこう削った時に出たカンナくずってそのまま販売されているところが多いんですよ。結構段ボールにそのままこうペラペラのままこう畳んで入れて販売されているところが多いんですけど、私が購入しているなんと木材さんのカンナロールはですね、いちいちこのカンナくずを、薄いやつをね、くるくると本当にロール状に巻いてくださってるんですよね。だからこそこのくるくるっとしたカールが出てですね、クッションになって緩衝材の役割を果たしてくれるのと、あとはですね、ちょっと折りたたまれている状態のカンナくずだと結構割れて粉みたいにですね、本当に木くずがですねちょっと出ちゃったりとかして、で昔木曽ヒノキのですね、製材会社の方がですね、こういうのを昔やったことがあるけれども、木くずばっかりでなんやこれって言ってお客様からクレームが来たっていう風におっしゃっていて、へーって言って、でうちに一回送ってもらっていいですかって言って頼んだ時に、結構やっぱ届いたらですね、バシバシに裂け目が入っているような状態で、で、ああなるほどなと思ったのを思い出してます。そうだから、このね、なんと木材さんのくるくるカンナロールはですね、すごく便利なんですよ。でちなみに吉野ヒノキじゃない、吉野杉のバージョンもあるんですけれども、杉材はですね、私としてはすごく柔らかくて、でくるくるしているのをこう裂くときにですね、どうしてもちょっとちぎれちゃうことが多いので、私はヒノキ材を使っています。いやもう本当にね、配送料も高くなるし、で梱包資材もね、段ボールも結構上がってきてるし、そこに緩衝材として使っているカンナロールも値上げになっちゃって、ちょっとですね、ちょっとだいぶグワっていう感じです。とはいえね、すごく毎回和製油のある暮らしの商品が届いた時に、皆さんね、開封の儀じゃないですけれども、箱を開けて、これ何ですか、木が入ってるって言って、すごくですね、 LINE の公式アカウントの方にメッセージを送ってくださったり、あとはね、 Twitter やあとはインスタの方でですね、こう届いたよっていう商品とともに、カンナロールもね、一緒にね、写真を撮っていただけるんですよね。で本当にそのね、もともと吉野ヒノキだから、緩衝材として中に入れて蓋をしてね、密封じゃないけど、まあ蓋をしてお送りしている間って、やっぱりその木材から放たれる香りっていうのはですね、箱の中に結構溜まってきていて、 で開けた時にね香りがやっぱりするみたいです。私もあのカーナロールですね、なるべく香りが飛ばないようにいちいち蓋を閉めてねあの取り出したりしてるんですけれども、そういった点でね喜んでいただけるんだったらいいかなというふうに思います。まあ、なかなか私は生産元ではなくて販売代理店ですね、セレクトショップの、状態ではあるので、その商品のなんていうんですかね、商品価格に例えばこの送料を含ませるとか梱包資材分も載せて、そう販売価格の設定をするっていうことは難しいんですよね。まあ、それはもうメーカーさん側で市場価格っていうのが決められてるからなんですけれども、でそのまあね代理店だからしょうがないんだけれども、まあその範囲内でなんとかねやりくりをやっていかないといけないなというところに、まあ、こう昨今のね物価高っていうのは、まあ、結構直撃してくるんだなっていうふうに思いました。でちなみになんですけれども、私の知人で、化粧品製造販売会社をね営んでいる方がいらっしゃるんですけれども、その方はですねもうローズオットの精油がめちゃくちゃ値上がりしてて大変っていうふうにおっしゃってたんですよ。でなるほどなと、確かにね軒並み生活のティーさんとかいろんな精油メーカーさんでですね軒並み値上げがすごいみたいなんですよね。だ黒文字の精油もめちゃくちゃ高くなってるって聞いたかな、生活のティーさんで売ってる黒文字価格いくらなんだろうね。でまあ、確かにその為替の影響で、ね、円安になっているから、もともとイギリスとかフランスとかいろんな国、ドイツとかねいろんな国から輸入をしている精油に関してはもちろんね高くなっていくんですよ。どんどんどんどん円安だからもうこれはしょうがないですよね。まあ、輸入しているんだからっていうことです。で一方でじゃあ国産の、ね、この和精油業界の値上げはどうなのかっていうふうに、まあ、各蒸留所さんにですね軽くオープンチャットの方でヒアリングしてみたら、やっぱりそのお値段据え置きで皆さん頑張られてるんですよ。で為替変動で高くなるって言ったらもうなんかしょうがないなみたいな感じでね、円安で計算もしやすいから、あ 1.5 倍ぐらいにはなるよねってドル換算でしたらね、もうそれはもうなんか諦められてるかもしれないんですけれども、じゃあ一方で国産だからなんで高くなるのみたいな感じに見られるっていうことはあるみたいなんですよね。ただその皆さん生活していてわかると思うんですけれども、光熱費めっちゃ上がりましたよね。で光熱費も上がったし、本当にその消耗品自体が全部高くなっていってますよね。こういうこのベースとなっているその蒸留するのに必要な熱源とか、ね、浄水を作るとか梱包資材とか、まあ、いろいろとですねそういう部分も全体的に生産者さんにも負担になってきてるんだよっていうのはちょっと知っておいていただきたいかなというふうに思いました。結構なんだろう、その日本ってその値上げをあまりしないから今物価高だとは言われてるけれども、海外のように物価ってそんなに上がってないですよね。なんならそのお菓子ポテチとかもね中身スカスカやみたいなことめっちゃみんな言ってますけれども、なんかお値段はそのまま変えず中身を少なくしてとかそういう方法に走りがちですよね。っていうのは値段がもう上がるとやっぱ高いな買えないなっていう風になってしまうからなんでしょうね。じゃあアロマグッズね、精油とか、まあ、その他のキャリアオイルとかに関しても食用油が上がっているならば普通に化粧品用の油も上がるわけでね、キャリアオイルとかもね高くなって当然なんですけれども、そこは結構皆さん企業努力をされてるんじゃないかなというふうに思います。売れば売るほど赤字になるっていう状態だと大変だと思うんですけれども、売ればその分少なくとも利益になるのであれば消費量を増やしていくっていうのがね利益を確保してもらえる、まあ、一番の方法かなとは思いますので、 できたら皆さん、ね、自分の住んでる国の景気がですね、まあ、よろしくない状態であれば、国内のですね、経済活動を活性化させるという意味でも、国内製造、国内生産で国内で販売しているものに関して積極的にね、消費活動を行っていただければいいなと願っています。